今私たちはシリーズでマタイによる福音書を通して健全な信仰の道とは何か共に学んでおります。そこで今まで学んできたことは、まず何よりもまず神の国を求めること、そしてイエス様についていくこと、その道にある宝物を見つけて歩み続けること、それが健全な信仰の道である、主が私たちに望んでおられる信仰の道であるということです。その時、その道を歩む人たちのために神様は聖霊を通して賢さと素直さを与え、私たちをこの世に使わせてくださり、そこで私たちが主は救い主であると告白し、また前回分かっちゃったように分かれ道の中で神の国を選び取っていく中、私たちはこの世にはない神の国の豊かさを味わっていくことができる、そういうイエス様の教えを私たちは分かち合いました。今日はこのシリーズの最終回になります。今日はマタイによる福音書ではなくてヨハネから分かち合っていきたいと思います。さて、今日は国語の時間かもしれませんが、子供たちにもぜひ聞いてみたい、これは何と読むんでしょうか。学校で習ってますよね。これは、この過去の中にあるこれは何と読むんでしょう。おお、出ました。はい、この上は当点、下は句点、合わせて句当点と言いますね。この文章の中で当点というものはなぜつけるかというと、まあ、読みやすいところで切るですね。そしてこの切ることによって文章全体の意味を明確にしているわけですね。だから文章の中にこうつけるわけです。で、この句点というものは文章の最後に終わり、ここで終わりますということでこうつけるわけですね。もし文章を書いていく中でこの句読点がなかったり別のところにつけたりすると意味がわからなくなったり誤解されたりするわけです。文を書くにおいてはとても大切なものなんですね。なぜこの話をしているか、もし私たちがこの自分たちの信仰の道を一つの文章だと思えば、この文章の中には必ず当点と最後の句点が必要なんです。今日はヨハネによる福音書21章を通して、この私たちの信仰の歩みにおいての当点と句点について皆さんと一緒に分かち合いたいと思います。まあ、ここで私たちはこのシリーズを終えたいと思います。聖書に入りますが、弟子たちは今復活されたイエス様を囲んでいます。復活の後三度目に弟子たちの前で現れて、イエス様は弟子たちがこの魚を捕っているその最中に炭火を起こして、彼らは何一つ魚を釣ることはできなかったけれども、彼らのために魚を焼いて食事を用意してくださいました。そして囲んで食事を終えて、最後にこの世に今座っているんです。この場面でイエス様はペトロに三度聞かれます。同じ言葉を三回、意味があるんでしょうね。ヨハネの腰も私を愛しているか。するとペトロは答えます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。もう三度のやりとり、その中でイエス様が、じゃあそうならば私の子羊を飼いなさいと語られました。これは有名な場面であって、皆さんすでにご存知のように、ペトロはイエス様にが対応されたときに、イエス様の目の前で、私は彼の弟子ではないという、 裏切る言葉を3回言ったんですよね。そのペトロに対してこの3回の言葉の中で彼を癒し、また新しい使命を与えてくださる場面として私たちは理解しています。で、聖書を読んでみますと、ここからずっともう話は続くんですが、実はここに当店というものが必要なんです。どういう話なのか。前回私たちは信仰の第二ボタン、まあ2回目の時に勉強しました。イエス様は弟子たちを最初に招く時に、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようという言葉を語られたんですね。で、この人間を取る漁師という言葉は、実は当時の文化や様々な文献から分かることは、知恵ある人、人々を教え導く人、尊敬される人という、そういう魅力的な言葉だったんですよ。あなたは私にした方はそうなるよ、という。その言葉を誤解していた弟子たちの中では、やっぱり自分の成功のためにイエス様に従っていた人たちがいたことを皆さんと分かち合いました。今日は繰り返すことはできませんが、それはどこからわかるかというと、YouTube にですね、5月7日のメッセージにきちんとありますので、皆さん、後でぜひ気になる方は見てください。なんと YouTube にすでに1140人という方がチャンネル登録しているんですね。はい。感謝です。まあ、弟子たちはこのような言葉の中で、スタートは自分を愛して自分のためにイエス様に従ったということになります。ところが今イエス様はペトロとの対話の中で、今はそういうものじゃなくて別のことが始まる。だからここに当店を、コンマをつける必要があるんだ。今までは自分への愛を持ってイエス様に従ってきた。自分のために。しかし今からあなたは私を愛して私への愛を持って私に従いなさい、という言葉をイエス様は語られたんです。弟子としての歩みはずっと続きます。ところがここで点を入れて方向性が変わることをイエス様ははっきりと語っておられる。イエス様は裏切った彼らを何も咎めないで許し受け入れてくださいました。そんな私への愛を持って私に従いなさい。その道はどういう道なのか、私が大切にして私の命さえも捧げた、その迷い出た一匹の羊のために働くこと。その私の働きに一緒にしようとイエス様は語っておられます。ここに当店をつける。新しく変わったからです。ここで明確にしなければ、私たちの信仰はいつまでも自分への愛で続いていく。ところがイエス様はここで点をつけるんだ。語っておられます。私たちの信仰においても、このような当店をつけるときがあります。まあ、人によっては、年齢や状況、異なると思いますが、信仰が成熟していく中で、必ず自分のための全てのことが神様のためにというところに方向が変わっていくときが必ず来ます。私たちの信仰が新しくされるときが必ず来ます。その動機は何かというと、神様への愛、たくさん捧げ、注がれたその愛への答えとして、私を愛することだけではなく、今からは主を愛して主のために働きますという時が来る。まあ、こういうことですね。子供たちが親からたくさんの愛情を注がれて育って、いつかその愛に気づいて、今からは私がその愛に応えようとする。成長する中でそのような切り替えがある。信仰にもあるという。そこが当店であるという話であります。 子供たちの成長の中でよく言うのは、心にはタンクがあると。でこのタンクに愛が満たされたら心が健康であるという話をよくします。ところが信仰の視点から見ると、神様の愛専用のタンクがあると思います。そのタンクは神様の愛しか満たすことができないものがある。それが満たされるとどうなるのか。信仰のモードが変わるんです。自分への愛でずっと自分のために歩んできたものが、神のためにというところが変わってくる時が必ず来る。信仰が新しくされる、そういう時が来るということです。もしなかなか私の信仰のモードって変わらないな、一時期変わったかなと思ったらまた戻っている、そういう方がいらっしゃったら、もしかしたらタンクに穴が開いてしまったかもしれない。あるいは愛がどこまで満たされているか、こう感知する装置が壊れているかもしれない。つまり点検する必要があるんですよ。今神様の愛によって私は満たされて、その愛によって動かされているかどうか点検する必要がある。その点検のために必要な専門家の一言、それが今日の聖書の言葉です。あなたは私を愛しているか。信仰の歩みの中でなかなか考えることのないその言葉、その言葉に向き合うことです。イエス様の前に立って、イエス様から聞かれることです。その時素直にまっすぐにその言葉をに向き合うと、私たちは気づくんです。神様からたくさんの愛を注がれていたな、今も注がれているな、そのことに気づくときに私たちの方向は変わるんです。そしてこれからも必ず注がれると信じるからこそ、私たちはそこに焦点をつけて方向を変えることができる。それこそ主が望んでおられる健全な信仰の道ではないでしょうか。今朝私たちはまっすぐにその質問に向き合いたいんです。あなたは私を愛しているか。さて、イエス様とペトロの対話は続きます。イエス様言われました。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。怖い話なんですね。これから弟子として主と共に歩んでいく中で、ペトロは今までとは違って方向が変わったので、頭点をつけたので、何が変わるかというと、自分が行きたい道じゃなくて、行きたくなくても行かないといけない時が、その場所があるんだという、そのことを今日の聖書の19節は、その最後が殉教であることを私たちに教えてくださいます。そして歴史の中でペトロはそのように殉教されたことが知られています。けれどもペトロが今イエス様からこの話を聞かれたときに、そこまで考えたでしょうか。おそらくそうでないと思います。これからの私の人生は変わるんだな、ちょっと大変な道が待てるかもしれないな、それぐらい今感じていると思います。そのような時にイエス様が言われたんです。私に従いなさい。このように自分のことを、これからのことを言われた時、ペトロは一人が気になりました。自分と一緒に育って、同じ町で育った友達、同じ仕事をしていた、そしてイエス様と一緒に弟子として過ごしていた、イエス様に特別に愛されていた、あの人、ヨハネはどうなるのか気になるわけです。で、イエス様に聞くんですよ。主よ、この人はどうなるのか。イエス様は、 あなたに何の関係があるのか。あなたは私に従いなさい。なんと冷たい言葉。しかし冷たい言葉じゃなくて、ここにもメッセージが込められているんです。その中でイエス様は、二度目、私に従いなさい。今私たちは、この話から、信仰の歩みにある最後の句点、そのことを学ぶことができます。信仰を完成させる最後のポイント、私たちがこれから一生目指したいゴール、信仰のゴールは何なのか。それは、今日の今の話のように、自分のこれからの道が把握できない、どうなるかわからない。もしかしたら大変な道になるかもしれない。周りの人とは関係なく、私のそのような道、周りと合わせたいんだけど、そうじゃなくて、私にそういう道が与えられるかもしれない。そのような不安、そのような不確定という、そのような道の中でイエス様はその道を先に歩いておられて、私に従いなさい。ついてこい。と語っておられます。それが信仰の句点。私たちの信仰の目標なんです。さあ皆さん、二つの絵があります。どっちが信仰の道でしょうか。さあ、一番のと思われる方。ありがとうございます。さあ、二番。はい、ありがとうございます。さあ、聞いてみてください。この、今日の今の話から見ると、間違いなく二番です。一番は、安全な道ですね。立派な道です。少し頑張れば、頑張って登ったらもう素晴らしいところが待っている。しかしこの2番はどうなっているか。もうくねくねで歩きにくい。もう、いつ落ちるかわからない。安全ではありません。何より先が見えない。先に何があるかわからない。だからこそ一人では歩けない道。それが、信仰の道である。イエス様は今日語っておる。信仰はこのことを願って、一番を願って二番を歩くことなんですよ。ところが二番を外して一番だけ求めたら信仰になりません。私たち知ってるんですね。人生って絶対一番にならないこと。なのに、信仰によって急に一番に変わるか、そうではないと思います。信仰は、どういう道を歩くかじゃなくて、誰とその道を歩くかなんですよ。信じても信じなくても二番です、人生は。しかし、この二番をイエス様と一緒に歩くと、その先に一番が待っているという信仰。それが私たちの信仰ではないでしょうか。二番だから行かない。じゃなくて、二番であってもイエス様と一緒に行く。それが私たちの信仰の句点です。聖書の中でこのヘブライ人への手紙11章というところがあります。信仰の章と言われるところ、最後にこのところの話をさせていただきたいと思います。ここには旧約聖書の中でもう信仰の代名詞とされている人々のあのストーリーがずらーっと書かれています。たくさんの名前が出てきます。でそこを見ますと、こういう言葉が見えてくるんですよ。まだ見ていない事柄について、行く先も知らずに、年齢が盛りを過ぎていたのに、約束されたものを手に入れませんでしたが、目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいた。何一つ豊かな道じゃなかった。信仰は 豊かだから歩むことじゃないという。見えない。わからない。自分の力では何もできない。だからこそ、その道をイエス様と一緒に、イエス様を信じてイエス様についていくことを、それが信仰の道である。人間の良心が保証されているから行こうとすると、信仰よりは自分への愛が強くなっていきます。ですから、先が見えない。悩む必要はありません。人生はそういうもんですよ。でも、信仰もそのようなものです。わからないと言って苦しむ必要がありません。私の人生も、いや、信仰の道も同じなんです。できないからといって苦しむ必要もありません。人生も同じで、信じなくても同じです。でも信じても同じなんです。しかし何が違うか、その道を一緒に歩いてくれる主がおられること。そして結論が異なることです。そこに私たちの信仰があるのではないでしょうか。この信仰の書の最後にです、とっても不思議な言葉があります。最後にご紹介します。世は彼らにふさわしくなかった。この彼らというのは信仰で歩んでいた人々です。普段言うならば、彼らが世にふさわしくなかったなんですよ。この世の考え方だったら。ところが聖書は、世が彼らにふさわしくなかった。この世がおかしいんだ。なぜそう言えるか、この世で終わらないからです。神の国があるからです。だからこそこの世が彼らにはふさわしくなかった。私たちはそのように主に認められたい。いや、そのような歩みを続けたいと願います。世にふさわしい人生じゃなくて、世が私たちにふさわしくない人生を。そこに神の国があり、そこに私たちの思いをはるかに超えた主の祝福があることを信じて歩んでいきたいと、そう願います。信じると周りからあなたは変わってるねと言われるかもしれません。それが当たり前かもしれません。共に信仰の道を選び取って続けていきましょう。これは主の愛による決断と主の愛による励ましがあるからこそできるものと信じます。今朝改めて、あなたは私を愛してるかという問いの前に立って、主と共に歩んでいく堅実な信仰の道を心に留めたいと、そう願います。お祈りします。愛する天皇と様、示された信仰の道、神の国を心から感謝いたします。私たちは険しい道を歩んでいます。先も見えず、できないこと、わからないことだらけ。だからこそ、一人ではなく、私たちを招いておられるイエス様と共にその道を歩んでいこうとしています。イエス様はそれが信仰だと教えてくださいました。主よ、どうか私たちが今イエス様への愛を持ってその道へと選択していく、そのような信仰が与えられるよう、そのために必要な神様の愛が私たちの心のタンクの上に豊かに注がれるように切に祈ります。そしてその道を一人ではなくて、愛する兄弟姉妹と共に交わりを持ち、励まし合いながら歩んでいける、このことを心から感謝いたします。信仰が何であるかを忘れず、今日私たちの心に留めることができますように、感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌491番、1節2節3節を捧げたいと思います。それでは、ただいまより2023年7月の主の晩餐式を執り行います。私たちは今、主イエス・キリストが行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。私たちはこのパンと杯を受けるとき、主イエス・キリストが私たちのために十字架につけられ、すべての罪を許しあがなってくださったことを思い起こします。また復活によって永遠の命、そして御国への希望が与えられていることを心に改めて留めます。いつか主イエスが共に再び来られるとき、主と共に食卓を囲むことができることを信じ、このひととき兄弟姉妹と共に献身の思いを持ってこの主の晩餐に預かりたいと、そう願います。本来この主の晩餐はバプテスマを受け、主を救い主と告白しながら受けるものでありますけれども、今バプテスマは受けていないが、イエス様を信じます、これからバプテスマを受けて主の弟子として歩みたいですと告白できる方は、その決心の印として共に主の晩餐を受けていただければと思います。それでは最初に目を閉じ、静かに祈りながら心を備えてまいりましょう。
私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。祈ります。
主なる神様、与えられた主の晩餐を心から感謝いたします。ただいまあなたがこの場に臨んでくださり、この技をあなたの技として用いてくださいますように、主の記念として、主の再臨を待ち望む印として、聖霊様、あなたが用いてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス・キリストは十字架に挙げられ、その体を裂き、私たちのためにご自分の命を、命のパンとして与えてくださいました。その恵みによって一つの体とされた私たちは今共にこの一つのパンからパンを受けていきたいと願います。それでは拝参いたします。マラナタ、一節を共に捧げてまいりましょう。ところにはパンが届いてでしょうか。配膳を受けられておられますか。このパンは主イエスの体の象徴です。主イエスはご自分の命を惜しまず捧げてくださり、私たちへの愛を示されました。その愛は命のパンとなり、
私たちに永遠に永遠を生きる恵みと神の国を生きる恵みとして与えられています。主の大きな愛によって私たちの心を満たし、心から主に従っていくものへと成長させてくださる主を信じ、祈り求めつつ、愛の象徴なるこのパンを共に受けてまいりましょう。アーメン。それでは二節を捧げながら杯を備えてまいります。杯は主イエスの血潮の象徴です。主イエスは十字架という最も険しい道を歩まれ、その道の上に命の道、豊かな道を作ってくださいました。そしてその道の上で私についてきなさいと招いてくださいます。先の見えない不安な道、不確定な道に立っている私たちですが、主を信頼して大胆にその道を歩み続けていく私たちでありたいと切に願います。そのことを心に留めつつ、祈りながら恵みの象徴なるこの杯を共に受けてまいりましょう。アーメン。三節を歌いながら杯を返していきます。
からの日々の恵みに感謝して献金をいたしましょう。これ 聖詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主を愛し、主についていく信仰の道で、神の国の豊かさを味わっていく私たち一同の上に、豊かに、そして常しえにありますように。アーメン。
祝福を祈りながらですね、ガッツプレスユーを賛美しましょう。